Well, we've been going through the book of Deuteronomy this morning. We're in chapter 32.
ずっと新命記を今学んでいますけれども、今朝は新命記の32章を学んでいきます。
And this chapter we're going to be looking at the Song of Moses.
で、この朝学ぶところはモーセの歌になります。
And God told Moses in the last chapter, chapter 31,that he wanted him to write down this song and, that the, and teach it to the children of Israel. It was actually going to be a witness for them.
神様はこのモーセに対して先週最後のところで学びましたけれども、この歌を書いてこれをイスラエルの子供たちに教えなさいと言われました。そしてその歌というのが、まあ、イスラエルの民にとってこの彼に対する証となるために、まあ、これを教えなさいと言われ
た。 It was a folk song. It was a song that everyone would know and sing. They would just kind of learn the words to it.
まあこれはですね、よく知られた歌として、みんながそれを歌って、学んでよく覚えてることができるようなもの。
It was to be a witness. That is, when they experienced difficulties because they had disobeyed the Lord,And then they would be singing the song. They would recall and say, "Well, wait a minute. Yeah, well, this—the reason we're experiencing these troubles, according to this song we've been singing, is because we disobeyed the Lord."
で、彼らがですね、何かこう困難なところを通るときに、苦しむときにこの歌を歌うことによって、あ、なぜ自分たちが今こうやって苦しんでいるのかということを思い出すことができる。私たちがこの神に従わなかったからこうやって苦しんでるんだということをこの歌を通して気づくことができる、そういったためのものです。
Songs can be remembered easier than just memorizing words.
歌というのはただその言葉そのものを覚えるよりも歌にして覚える方が覚えやすくなります。
I remember my kids were in the Awana Club. That's a great little, it's a great club for little kids. They learn so many things.
私の子供たちも一時期アワナクラブというクラブに入っていましたけれども、そこはですね非常に子供たちがこう聖書を学ぶのに非常に良いクラブ。
And there was this one song, the books of the Bible, and they would sing it and would just kind of go all the way through the books of the Bible.
で、まあ、いろんな歌をそこで覚えるんですけれども。ある時は、この聖書の書簡をすべてをが網羅されている歌というのを覚えてください。
And anyway, a short while ago, there was a Sunday school here at the church had a, I think Nan was teaching or somebody, and they were going through the books of the Bible. They had a little test. Can you remember the books of the Bible?
で、ある時ですね、日曜学校でその時の先生がまあ、聖書のどういう書簡があるかということを、まあ、教えるのに子どもたちに皆さんその聖書の書を覚えてますかという質問をしてました。
And I think it was my son was going through it and he was trying to remember. He says, "Can I sing?" Because he remembered the words came to him in this song.
で、私の息子がですねその時にですね何とかそれを答えたかったんですけれども、こうなかなか名前が出てこないので歌ってもいいですか。
Okay. Anyway, this is a song, this chapter. So, I'm going to ask Mika to sing verses 1 through 4. verses 1 through 4.
でもこれはですね、歌です。モーセがこれから教えてくれるのが歌です。歌いませんけれども、では32章の1節から4節をお読みします。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地よ、聞け、私の口の言葉を。私の教えは雨のように下り、私の言葉は梅雨のように滴る。若草の上の小雨のように、青草の上の夕立のように。私が主の皆を告げ知らせるのだから、栄光を私たちの神に着せよ。主は言わ、主の御業は完全。まことに主の道は皆正しい。主は真実の神で偽りがなく、正しい方、すぐな方である。
This is a rock song.
まあこの歌はロックです。
It's about our rock, our God.
私たちのロック つまり岩ですね。岩である神様について歌ったんです。
God is often compared to a rock in Scripture.
聖書の中ではしばしばこの神様は岩に例えられています。
And his teaching is compared to a rock.
そしてまた神の教えも岩に例えられています。
And I remember Jesus. He said, "Anyone who hears these words of mine and does them is like a man who builds his house on the rock."
イエス様も、私のこの教えを聞いてそれを行う者は岩の上に家を建てるようなものだというふうに言われました。
And the thing about a rock is it's stable. It's immovable. It just it's there. It's a foundation.
岩というのは、非常に安定した。動かないですね。そこにいつもある、基礎となるものです。
Our God is a rock.
私たちの神は私たちの岩です。
He's the one thing in life that will never change.
この方だけが私たちのこの人生の中で決して変わることのないものです。
And in verse 4 it says, He is a rock and His work, all His ways,are perfect. He's a God of truth, and he's a God of justice.
四節のところに主は岩、そして主の御業は完全、主は真実の方で偽りはないと正しい方だと書いてあります。
God is perfectly righteous.
神様は完全に正しい方です。
And he's always just.
そして常に公正です。
There will neverever be a time when God acts unjustly or unrighteously.
決して神が何かこう不正な行いとか不義を働くというようなことは決してありません。
And if we accept this into our hearts, it brings such stability to our lives.
そしてその真実を私たちが本当に心に受け取るときに、それは非常に安定したものになります。
Because people tend to go through life, and I think we tend to be like this, go through life and interpret circumstances and kind of change, people tend to change their view of God depending on what circumstances they experience.
私たちは人生を歩んでいるときに、まあ、いろんなところを通りますけれども、そういったその状況に応じて神様に対する見方というものがその時その時で変わってしまうことがあります。
And the problem with that is our understanding is so limited and so subjective.
そして問題はその私たちのその理解力というのは本当に限られている限界があるということです。
And left to that, people will ask questions, well, how could a loving God allow this to happen?
そして、そのそういう限界のある理解力の中ではどうして神はこんなことをされるんだろうかというふうに
God is not fair.
進んでいってしまいます。神様は全然公平じゃないじゃないか。
But you know, we never need to worry. You can just rest in the fact that God is just. God is righteous all the time.
でも私たちはですね、神は常に正しい方で常に正義であるということを本当にそれが変わることがないんだということを変わってしまうんじゃないかという心配をする必要は決してありません。
This is the difference between the mythical gods. You look at the gods of myth, Greek gods and so forth, even myths here in Japan, and compare them to the God of the Bible. The gods of the mythsare often unpredictable. They're not really righteous. Sometimes they're mischievous. They're seeking revenge on another person. They're kind of going. People could never trust them.
その変わらないというところが他のですねよく、まあ、神話に出てくるような神々他の神々と、全く異なるところです。他の、いろんな神話に出てくるような神というのはもう全くその先のことを予言することができなかったりもしくは時にはこう有害なことをその神自身がしたりとか残酷であったりとか、そういった性格を持っています。
People, they're like people. And people, as you know, people change. People never stay the same.
そういった神々はまるで人間と同じようですね。人は移り変わります。
But God is our rock. God doesn't move. God doesn't change. And that's a big thing.
でもこの聖書の神は私たちの岩であり、この方は決して変わることがありません。
And you can say, He's my rock. I'm going to live, I'm going to trust Him. I'm going to have faith in Him. That's it. He's my rock. I've decided to follow Him.
そして皆さんは、彼は私の岩ですというふうに言うことができます。彼に私は従うんだという決心をすることができます。
5 and 6. Let's read 5 and 6.
5節6節主を損ないその汚れで主の子らではない横島で曲がった世代あなた方はこのように主に恩を返すのか愚かで知恵のない民よ主はあなたを作った父ではないか主はあなたを作り上げあなたを固く立てるのではないか
Although God was perfect, the people were corrupt.
神様は完全な方ですけれどもでも人は逆に堕落してしまいました。
But the people, and when the people experienced hardship, as it says, then they would question. The people experienced hardship after they turned from the Lord, and then they questioned the goodness of God.
人は神から背いて、そして困難を経験していきます。その時になって、人々は神はいい方なのかどうかという疑問が。
We know from the scriptures this world is under the curse of sin.
私たちは聖書からこの世は罪の呪いのもとにあるということを知っています。
It's because of men's disobedience that suffering is in the world. It's our fault. It's not God's fault.
それは人が神に従えなかったというその結果この世に苦しみが入ってきてしまったわけで、これは神様のせいではありません。
But you know how people are. They tend to blame God. If God is good, then why is this happening? How could God be good if this was happening? And what people are so blind to is that it's our fault. We are the ones who are corrupt, not God.
けれども、人間というのは神を、神のせいに従うことがよくあります。神がもし本当にいい方であるなら、なんでこのようなことが起こるのだというふうに神を責めようとしますけれども、でも私たちは本当に盲目になってしまっていて、実は人間の方に罪があるということが見えてないわけです。
Let's read verses 7 through 9.
では7節から9節を読みします。昔の日々を思い出し、世々の年を思え、あなたの父に問え、彼はあなたに告げ知らせよう。長老たちに問え、彼らはあなたに話してくれよう。意図高き方が国々に相続地を持たせ、人の子らを振り当てられたとき、イスラエルの子らの数に従って、国々の民の境を決められた。主の割り当て分はご自分の民であるから、ヤコブは主の相続地である。
In Genesis chapter 10, we read the table of nations.It shows how all of the nations of the world descended from the three sons of Noah.
創世記の10章のところで、私たちはこのすべての民の、リストといいますか、表を見ることができます。すべての民族がノアの3人の息子から、広がっていったということがわかります。
So in verse 8 here, as we're reading in Deuteronomy, he's talking about how God separated the sons of Adam.
8節のところを読みますと、神がどうやってこのアブラハムの子供たちをこう分けていかれたかということが書かれています。
And Paul, when he was preaching to the Athenians in Acts chapter 17, verse 26, he said, And God has made from one blood every nation of men to dwell on the face of the earth. And he has determined pre-appointed times and boundaries for their dwellings.
パウロはアテネの人たちにこのように、教えているところがあります。使徒の働きの17章26節で、 神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。神様はあらかじめもうすでに人をどこに置くかということをすべて決めておられました。
I just find that kind of fascinating. God knew and he had determined in a way that there are different types of people. God knew that there were going to be Japanese people.I mean, Japan is special in that sense.
すごいなと思います。神様はもうすべてどういう民族が生まれてくる、どういうところにどういう人たちが置かれるということを全部ご存知でした。神様は日本人が生まれるということも知っていました。
I was talking to a guy a while ago, and he, Japanese man, and he was telling me how, you know, we are Japanese, but Christians...Almost as if Christianity was something from outside. It's something un-Japanese. But you know, the truth is, God was here before any religion was here. God created the Japanese. God is just as much the God of the Japanese as he's the God of the Americans or any other country.
私はある時、日本人のクリスチャンの人とちょっと話をしてたんですけれども、その人と話しているときに、私は日本人だけれども、クリスチャンとして、何かその日本人じゃないというか、クリスチャンというなんか別 の, ところに属しているようなことを言っていました。でも実はですね、クリスチャン、私たちはクリスチャンですけれども、
God is what is it? God is the God of Japan. There's only one God, only one Creator, and He's the God of Japan, as He is the God of every other country.
神様は日本の神でもあります。でも神様はすべての世界を作られた方ですから、すべての国の神でもあります。神は本当に一人ですから、日本の神であり、また他の、国の他の民族の神ということになります。
But he says here in verse 9 we were reading, out of all of these separate countries, God chose Israel to be his special people.
けれども、9節のところにあるように、神様はその中で、そのすべて作られた民の中で、イスラエルを神の民として、特別な民として選ばれました。
It says, Jacob is the lot of his inheritance.
ヤコブは主の相続地であるとあります。
You know, it's fascinating. In Ephesians chapter 1, verse 18, Paul is praying for us, for Christians. And he prays...I pray that the eyes of your heart would be opened, that you would be able to see, have the hope of your calling. And he says there, and what are the riches of his riches of the glory of his inheritance in the saints?
パウロはですね、素晴らしいことに、エペソの手紙の中でこのような祈りを、私たちのクリスチャンのためにこのような祈りを捧げてくれています。エペソの1章の18節のところに、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、
The reason this,
知ることができるようにと祈っています。
It says you are his inheritance. What is the glory of his inheritance? God looks at you and he sees something of great valueYou are his inheritance. You are that precious thing that he wants, that he considers dear.
皆さんは本当にこの主の偉大な相続を受け継ぐものとなっています。神様は本当に皆さんをそれだけ価値のあるものとして見てくださっています。本当に神様にとっては皆さんはこのご自分の相続地を与えるほど の, そのとても大切な存在であるというふうに知っています。
So, one thing I want every one of you to realize, you are of great value to God.
ですから、皆さんに知っておいていただきたいのは、皆さんは神様にとってはそれだけの本当に素晴らしい価値がある存在であるということです。
Let's read verses 10 through 12 here.
10節から12節。主は荒野で獣の吠える荒地で彼を見つけ、これを抱き、世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。
He uses the imagery here of a mother eagle stirring up the nest. Okay.
ごめんなさい、12節読むの忘れました。ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。失礼しました。
So there's the imagery of a mother eagle stirring up the nest.
ここで神様はですね、このワシを使ってその自分の巣をこうかきたてるということをこの象徴で
表しています。Eagles make their nests on very, very high places. They have these huge nests, but they're kind of like in a tree, kind of stretching out over a canyon or something.
ワシというのは非常に高いところに、この枝の先の方、高いところに大きな巣を作ります。
And they, when they're making their nests, they'll, the mother eagle will often pat it. You know, eagles eat different animals and stuff, and so it would be padded with feathers and the furs of different animals to make a real comfy little nest for the eaglet.
わしはですね、この巣を作るときに、まあ、いろいろなもので巣を作っていくわけですけれども、中にこう羽だとか、いろいろ柔らかいもので、で覆って、本当にその巣の中がふかふかというか、居心地のいいようなヒナにとって本当に居心地のいいような状態にその巣を作ります。
But when the little eagle grows and it gets to a certain point, the mother stirs up the nest. She takes out the comfortable feathers and so the sticks start pointing. The little eaglet is uncomfortable there.
でもだんだんそのヒナが育って大きくなっていくと、そのお母さんのワシはですね、こう気持ちのいい羽とかそういった柔らかいものをどんどん取り除いて巣をかき回していきます。そうするとそういったものが取り除かれていくと、だんだんこの枝とか棒切れとかそういったガサガサしたものが出てきて、だんだんその居心地が悪くなっていきます。
And she even goes a step further. She stirs up the nest and one day she justknocks the little eagle out of the nest.
そしてもうどんどんその巣の中をこうかき混ぜていってですね、そして最後にはもうそのヒナをその巣の外に追い出します。
And the little eagle is flapping its little wings and falling and just thinks it's going to die.
でもその小さなヒナはこう羽をバタバタさせるんですけども、もうこう怒っていきますね。もう死んじゃうんじゃないかというぐらい怒に下まで落っこってきます。
But before the eaglet hits the ground, as it's going through the air, the mother will come down and swoop underneath it, and it'll land on her back, and she'll bring it back up to the nest and put it back in the nest.
でもそのヒナが地面に落ちる前に、母親が上からこう降りてきてですね、そしてそのヒナを背中に翼に乗せてまた巣のところに戻します。
And I'm sure the little eaglet is just like, "What did you do?" You know, it's like, "Oh,you know, my mom went crazy or something," just resting there. And then a short time later, the whole thing happens again, and the eaglet goes out and falls, and the mother swoops down and catches it.
もうヒナにとってはね、本当にうちのお母さんどうしちゃったの、気が触れちゃったんじゃないか、なんでこんなことするんだと思うと思うんですね、もうドキドキして。でもまたしばらくそこで巣に戻って休んでしばらくすると、また母親は同じことをしてその巣からヒナを落として、そしてヒナがこう落ちていくところを下に舞い降りていって背中に乗せてまた巣に戻すということ
を繰り返します。 But one time when that little eagle is falling, it will on its own, as it flaps its wings, it'll discover it can sail and soar, and the eagle is no longer, it's now able toFly on its own.
でもそれを繰り返しているうちに、いつの日かそのヒナが落ちた時に自分の羽で飛ぶことができるようになって、もうもはやヒナではなくてですね、一羽のワシとして、こう 自分で空を飛んでいくことができるようになります。
But the Lord does that to us. We have our lives, and sometimes we feel comfortable, and it's a good thing. We're happy, and then things change. And the Lord is stirring up the nest, and we kind of question, "What are you doing, God?"
主は私たちの人生にも同じことをされます。私たちは、ある程度の期間この居心地のいいところに置かれることがありますけれども、神はそこに、その巣をかき回すようなことをされます。そして私たちはその時に神様何やってるんですかと思って
しまいます。 Sometimes it may feel like we're falling and what's happening? I've had it. I'm gonna be destroyed.
で、時には私たちはこの巣から真っ逆さまに落ちてですね、もう死んでしまうんじゃないかと、怒っていってしまうんじゃないかというような思いをすることもあります。
But the Lord doesn't let that happen.
でも主は絶対それをそのままにさせておくということはありません。
But He knows that it's necessary for us to become stronger in our faith.We can't just live like little eaglets all the time. The Lord stirs up our life, and we need to use our faith. We need our wings to grow stronger so that we can soar.
でも主は私たちが、その信仰において成長していかなければいけないことをご存知ですから、いつまでもその、ひなのようにその居心地のいい巣の中に置いておくということはされません。私たちが、その信仰によってその羽を動かして、成長していくということを、その必要性をご存知なのでそれを助けてくれます。
Let's read 13 to 18 here. Back to the Song of Moses.
では、モーセの歌に戻って13節から18節をお読みします。主はこれを地の高いところに登らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と固い岩からの油でこれを養い、牛の牛乳と羊の乳とを最良の子羊とともに、バサンのものであるお羊と親木と小麦の最も良いものとともに食べさせた。泡立つブドウの血をあなたは飲んでいた。エシュルンは声太った時足で蹴った。あなたはむさぶり食って声太った。自分を作った神を捨て自分の救いの岩を軽んじた。彼らは異なる神々で主の妬みを引き起こし、忌み嫌うべきことで主の怒りを燃えさせた。神ではない悪霊どもに彼らは生贄を捧げた。それらは彼らの知らなかった神々、近頃出てきた新しい神々、先祖が恐れもしなかった神々だ。あなたは自分を生んだ岩をおろそかにし、生みの苦しみをした神を忘れてしまった。
God bless the peopleAnd he brought them into a good land.
神様は人々を祝福し、彼らを良い土地に導き入れられました。
That's what will happen. The people who are given this song, God is going to bless him. He's going to bring him into a land flowing with milk and honey.
今この歌が教えられた時はまだ地には入っていませんけれども、神様は、そのように彼らを祝福し、土と蜜の流れる土地に導き入れると。
But in verse 15 it says, Jeshurun grew fat. That is a name, Jeshurun means, it means righteous one. It's a name for Israel.
15節のところに、エシュルンは声太ったとあります。このエシュルンというのは、イスラエルの名前で、この意味は正しいものという意味があります。
After they received God's blessings, they became satisfied, but then,They turned from God. That was at that point when they were satisfied. They turned from God and began to sacrifice to other gods.
彼らは神様からの祝福を受け取って、そして満足しました。で、満足すると今度は神に背いてしまって、そして他の神々に生贄を捧げるようになりました。
And it said they forgot the Father. They forgot God who fathered them.
そして彼らは彼らを養ってくれたこの神様を忘れてしまったとあります。
And when I think about how God feels, I try to imagine my own kids, and if my own children turned to another man and started to call him father, and started to receive, and just ignored me, I would think, wow, that would really upset me.
このことを考えようとしてちょっと想像してみるんですけれども、もし例えば自分の息子が、全く知らない他の男性のところに行って彼をお父さんと呼び出して、もう自分のことを全く無視するようになってしまったらどうだろう。もう本当に私はそうなったら非常に悲しくなると思いました。
Well, you can imagine how God feels. Idolatry is really a sin against God. It's just a rejection, a slap in his face.
本当に神様はどのように思われるかということが分かるんじゃないかと思うんですけれども、偶像礼拝というのは大きな罪であって、本当に神様を無視するというか、もうそういった神様をひどい目に合わせるような、そういう大きな罪です。
And in verse 17 it says they sacrifice to demons and not to God.
そして17節にあるように、彼らは神ではない悪霊どもに生贄を捧げたと。
In 1 Corinthians chapter 10 verse 20 Paul says a similar thing when he's talking about the Gentiles. It says the things that the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons.
パウロもコリントの手紙の中で同じようなことを言っています。この異邦人に捧げられた食べ物に関して、それは神にではなく悪霊に捧げられたものなんだということを言っています。
There are really evil spirits behind idolatry.
この偶像礼拝というものの背後には悪霊の存在があります。
If, you know, when people go to a shrine or they go to a temple, they may not feel like there is any evil spirit. Often people may feel like they're praying to the spirit of someone who has died before.
人々がよく、まあ、お寺とか神社とかに行きますけれども、彼らは、別にそこに悪霊に拝みに行ってるというふうには感じてないかもしれません。単に、誰か例えば死んだ亡くなった方の魂を拝むために行っているというふうに思っているだけかもしれません。
But there are evil spirits, and the devil wants to take worship away from God. And there will be, of course, he's going to deceive them. And that's why any spiritual experience that people claim they have.Should be questioned. There may be a spiritual experience. It just may not be the Holy Spirit.
けれども、確かに悪霊というものはそこに存在しています。そして、悪霊はなんとか私たちが本当の神を拝む、礼拝することから、こう背けようと、本当の神じゃないものを拝ませようというふうに働いてきます。そして、
okay.
I got the last part.
Okay. The important thing is that it's that the Holy Spirit that we are worshiping God through the Holy Spirit.
で、もしかしたらその人々は何か霊的な経験をするかもしれませんけれども、確かに何かその霊的なものっていうのがあるかもしれませんけれども、必ずしもそれが、この神の聖霊のによるものだというふうには限らないわけです。
Let's read verses 19 through 27.
19節から、27節までお願いします。主は見て彼らを退けられた。主の息子と娘たちへの怒りのために主は言われた。私の顔を彼らに隠し、彼らの終わりがどうなるかを見よう。彼らはねじれた世代、真実のない子らであるから。彼らは神でないもので私の妬みを引き起こし、彼らの虚しいもので私の怒りを燃えさせた。私も民ではないもので彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせよう。私の怒りで火は燃え上がり、黄泉の底にまで燃えていく。地とその産物を焼き尽くし、山々のもといまで焼き払おう。災いを彼らの上に積み重ね、私の矢を彼らに向けて使い尽くそう。飢えによる荒廃、災害による壊滅、激しい悪疫、野獣の牙、 これらを地を這う蛇の毒とともに彼らに送ろう。外では剣が人を殺し、内には恐れがある。若い男も若い女も血のみ子も白髪の老人もともどもに。私は彼らを粉々にし、人々から彼らの記憶を消してしまおうと考えたであろう。もし私が敵の罵りを気遣っていないのだったら、彼らの仇が誤解して我々の手で勝ったのだ、これは皆主がしたのではないと言うといけない。
Israel would suffer a lot after they turned from God.
イスラエルの民は神から背いた後、本当にたくさんの苦しみに遭うことになります。
Eventually they would be captured and brought into exile, first the Assyrians, then the Babylonians.
そしてやがては彼らは、このアッシリアの民、また、バビロンの民に、征服されて、まあ、追放されてしまう。
Verse 21 is quoted by Paul in Romans chapter 10, verse 19, when Paul is talking about how God would later use the Gentiles to make Israel jealous.
この21節のところはですね、パウロが後にローマ人への手紙の中で引用してますけれども、神がどのようにこの異邦人にを使ってイスラエルの民に妬みを引き起こすかということを教えています。
Let's read verses 28
through 33。では続けて28節から33節をお願いします。誠に彼らは思慮の欠けた国民、彼らのうちに英知はない。もしも知恵があったなら彼らはこれを悟ったろうに、自分の終わりもわきまえたろうに。彼らの岩が彼らを売らず、主が彼らを渡さなかったなら、どうして一人が千人を追い、二人が万人を敗走させたろうか。誠に彼らの岩は私たちの岩には及ばない。敵もこれを認めている。ああ、彼らのブドウの木はソドムのブドウの木から、ゴモラのブドウ畑からのもの。彼らのブドウは毒ブドウ、その房は苦味がある。そのブドウ酒は蛇の毒、コブラの恐ろしい毒である。
You know, when you look at the history of Israel, when things were right with God and they went to battle, they could not lose. It didn't matter how many soldiers they had, they could not lose.
イスラエルの歴史を見ますと、彼らが神様に従っている時というのは、彼らのその、軍隊の大きさ云々にかかわらず、戦っても負けることがありませんでした。
But when they forsook God, it didn't matter how big their armies were. They could have a huge army. They could feel like they were very powerful. But if they forsook God, they couldn't win.
けれども彼らが神を捨てた時には、たとえどんなに大きな力強い軍隊があったとしても彼らは負けてしまいます。
Well, the difference was God. God made all the difference. The issue was always God and their relationship to God. It was never their own resources.
それは、常にそこに神がおられるかどうかということが、一つの、問題になっているわけで、その神がおられるということが違いをもたらしていて、
This is what makes our lives radically and our thinking radically different from the thinking of the world.
そのことは、私たちにとってもこの世と、根本的に違いをもたらす、そういった、考え方になるべき。神が共におられるという。
We live our lives in faith. We live our lives in dependence upon God.
私たちは信仰によって生きています。
If God is for us, we have confidence.
神様がもし私たちの味方であるならば、私たちはそこに確信を持つことができます。
Even if the odds are against us, we can have confidence because God is for us.
たとえその時に私たちの方に、あまり分がないとしたとしても、私たちは、確信を持って自信を持つことができます。
That's the issue. And if we find ourselves against God, if the Holy Spirit shows us, hey, you're, this is not right. You're not moving. You're moving against God. Then we repent and we turn and say, okay, I choose to go the right way, and we're back in sync with God.
私たちがもし神に逆らってしまって正しくないことをしているときには、それを示されたときに、これは間違ってる、あの神に従う道はこっちじゃないということが示されたときには、私たちはそこで悔い改めて方向転換をして、また神のもとに戻っていくことができ
る。 And the benefit of this way of thinking is we can rest because our what we can rest on is God and our relationship to God. If you're always looking at your own abilities and your own resources, you can never really rest.
そのような、考え方というのが実は私たちに本当の意味で安らぎを与えてくれます。神に頼るということが本当に私たちに、決してこう揺らぐ必要がなく、そこにあのしっかりと安定した安らぎを覚えることができるものになります。
Nothing that you will ever encounter, nothing that we will ever encounter will exceed God's ability to save or to help.
どんなものも、その私たちが直面するあらゆる問題、どんなものでも神様が私たちを救ってくださる、その救うことのできる力を超えたものというのは決してありません。
Let's read verses 34 through
38. 34節から38節をお願いします。これは私のもとに蓄えてあり、私の蔵に閉じ込められているではないか。復讐と報いとは私のもの。それは彼らの足がよろめく時のため。彼らの災いの日は近く、来るべきことが速やかに来るからだ。主は御民をかばい、主のしもべらを憐れむ。彼らの力が去っていき、奴隷も自由の者もいなくなるのを見られるときに、主は言われる。彼らの神々はどこにいるのか、彼らが頼みとした岩はどこにあるのか、彼らの生贄の脂肪を喰らい、彼らの注ぎのブドウ酒を飲んだ者はどこにいるのか。彼らを立たせて、あなた方を助けさせ、あなた方の盾とならせよ。
God had to let the people go.
神様は民が行くままに任せなければ。
They went. God allowed them. They went and they served other gods, and they suffered for it.
彼らが、他の神々のところに行って、そこに生贄を捧げることによって、最終的に自分たちが苦しむのを許す。
But the Lord let them do it because in the end.They discovered when they went through their troubles and they cried out to these idols. They discovered these idols don't have any power. We should have worshipped God. We should have remained true to God.
神様はあえてそれを許されました。そして民が、その苦しんだ挙句に自分たちが拝んでいたその偶像は何の力もなかった。本当の神にのところに立ち返らなければいけないということを知るようになるためです。
It's God's compassion, really, that allows us to go our own way.
神様のこの憐れみというのが本当に私たちの、が行く道に必要。
God doesn't just step into your life and interrupt. Okay, I'm going to take over. And he does everything. He allows us the freedom to choose.
神様は、私たちの人生にこう無理やり介入して、もうご自身がそれを私たちのを取ってですね、ご自分の方に道に行かせるというようなことはさせません。私たちにが行く方向にこう行くのを許されます。
He lets us use up our own energy.
私たちが自分たちの力を使い果たすことを許されます。
And oftentimes it's after that that we're ready. Okay, God, I'm ready. You take over my life. I tried to run it myself. I didn't do a very good job. I've experienced suffering. Okay, God, suffering. Okay, God, now you take over.
そして使い果たした時に私たちは、この神様を見ること、見る用意が整えられるように。 なるわけです。私は自分で頑張ったけれども、でもやっぱりうまくいかなかった、神様あなたの助けが必要です、神様助けてくださいというふうにそこに帰ることができる。
And the Lord will step in and the Lord will show compassion on us when we're ready to receive compassion。
そして神様が、主がそこに、入ってきてくださって、本当に私たちを憐れんでくださいます。私たちはやっとその主の憐れみを受け取る備えができたことになります。
The father in the story of the prodigal son, remember, he didn't stop the son from going. When the son said, give me my inheritance, let me go, the father let him go.
放蕩息子の話を覚えているでしょうか。あの息子の父親は、息子が私の相続するお金をくださいと言って、それをお金を受け取って出て行った時に、あえて父親はその息子を止めませんでした。
And he was grieved, the father was grieved by it, but he let the son go.
父親はもちろん悲しかったんですけれども、でも息子が行くままに任せました。
But before long the son hit bottom. You remember he was feeding the pigs, he's there, he's down there living with the pigs and he's thinking, man, this is horrible. My father's servants has it better than me. Why did I ever go away from my father?
でもやがてその息子はもうすぐにですね、本当に生活がどん底に落ちて、そして、もう豚と一緒に生活するような、豚の世話をするような、そういった生活をすることになります。そしてそこでやっと、なんで自分はこんなところにいるんだろう、父のしもべでさえ今の自分よりももっといい暮らしをしているじゃないかというふうに気づきます。
When he came to his senses, he returned.And you remember, the father was filled with joy. The father ran to him, said, "My son is home." Ran to him and, you know, let's have a party.
そしてその息子が、もう一度父親の元に帰っていくときに、父はその息子を本当に遠くから見つけても喜んで走り寄って彼を抱きしめて、そしてもう宴会を開こうと喜んでくれます。
God is full of compassion.
神様という方は本当に憐れみに富んだお方です。
God is love.
神は愛です。
Unfortunately, people often aren't in a place where they can receive His love.
残念なことに、多くの人たちがこの神様の愛を受け取ることができずにいます。
Although God desires to share good things, to pour out blessings and good things on people, often people aren't ready to receive it.
神様は本当に良いものを、祝福を与えたいと願っておられるのにもかかわらず、人々はまだそれを受け取る準備ができていない人たちがあまりにもたくさんいます。
They want to go their own way.
自分たちのやり方で行きたいと思っている。
And it's God's mercy that allows people, okay, go your own way. And they're going to suffer. And it's not just God punishing them and beating them down.That's what it's like. To be away from God is misery.
そして神の憐れみのゆえに、神様は人々が自分の道を行くことを許されます。そしてその人たちは本当に、その神から離れた時に、どんなにそれが惨めで、なものか。ということに気づきます。神様は決してそれを鞭を打ってですね、懲らしめるようなことはされません。
The Lord's desire for Israel in all this was that they would come back. He could see ahead to the time when they would repent and they could come back to Him.
神様がこのイスラエルの民に対して、彼らがその神を、に背くことを許されたのは、本当に神様はその先のことまでご覧になることができますから、そうすることによってやがて神のもとに彼らが帰ってくるのを、それを知っていたからです。
The zanin thing, the kind of the, oh, it's too bad. Is that people don't have to learn that. I mean, what I mean by that, you don't have to go through all this suffering. It's a lot easier just to say, okay, God, I'll do it your way. I want to follow you. Then to have to go through and go and live with the pigs and go through all this suffering. It's just a whole lot easier just to say, God, I'm going to follow you. I'm going to do it your way.
残念なことですね。これは私たちは何も無理にこういった苦しみを通る必要はないわけです。自分から無理に進んでこの豚と一緒に暮らすようなそういった生活のところに、落ちていったりこう苦しみのところをこう転々とする必要はなくて単純にもっと楽に神様あなたに従いますあなたの道に、を歩みますというふうに神様に明け渡していくことが本当はできる。
Anyway, we're not going to make it through this, the whole song of Moses this morning.
今日はちょっとこのモセの歌全部が終われない。
Well, why don't we just, let's just finish reading it so we can kind of wind it down. Let's read verses 39 through 52. I'm going to ask Mika to read this.
39 through 52?
Yeah, just go all the way.
では、39節から最後52節までを一気にお読みします。今、見よ、私こそそれなのだ。私の他に神はいない。私は殺し、また生かす。私は傷つけ、また癒す。私の手から救い出せるものはいない。まことに私は誓って言う。私は永遠に生きる。私がきらめく剣を研ぎ、手に裁きを握るとき、私は仇に復讐をし、私を憎む者たちに報いよう。私の矢を血に酔わせ、私の剣を肉に食わせよう。刺し殺された者や囚われた者の血を飲ませ、髪を乱している敵の頭を食わせよう。諸国の民よ、見た目のために喜び歌え。主がご自分のしもべの血の敵を打ち、ご自分の仇に復讐をなし、ご自分の民の血の贖いをされるから。モーセはヌンの子ホセアと一緒に行って、この歌のすべての言葉を民に聞こえるように唱えた。モーセはイスラエルのすべての人々に、この言葉を皆唱え終えてから、彼らに言った。あなた方は私が今日あなた方を戒めるこのすべての言葉を心に収めなさい。それをあなた方の子供たちに命じて、この御教えのすべての言葉を守り行わせなさい。これはあなた方にとって虚しい言葉ではなく、あなた方の命であるからだ。この言葉によりあなた方はヨルダンを渡って所有しようとしている地で長く生きることができる。この同じ日に主はモーセに告げて仰せられた。エリコに面したモアブの地のこのアバリム高地のネボ山に登れ、私がイスラエル人に与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。あなたの兄弟アロンがホル山で死んでその民に加えられたように、あなたもこれから登るその山で死に、あなたの民に加えられよ。あなた方がツインの荒野のメリバテカデシュの水のほとりでイスラエル人の中で私に対して不審の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったからである。あなたは私がイスラエルの人々に与えようとしている地をはるかに眺めることはできるが、その地へ入っていくことはできない。
Okay, so that's the song of Moses.
これがモーセの歌です。
Moses is going to die very soon after this.
モーセはこの後間もなく。
We've followed him a long way. We've been with Moses since he was born in Egypt back in Exodus.
私たちはモーセの人生をずっとこう一緒に辿ってきました。彼がエジプトで生まれたところからずっと見てきました。
And now 120 years later, he's going to die.
で、120年経って今彼は、死のうとしています。
We just have a couple more chapters with him, and then Joshua is going to take over.
あと、2、3章でここが終わります。そして、今度はヨシュアがそれを引き継ぐことになります。
Let's pray. Father, I thank you for your commitment to us.
お父様、あなたが私たちに本当にコミットしてくださっていることをありがとうございます。
As I was just now thinking of the prodigal son,I'm so thankful, Lord, for the way that you lifted us up out of the mud, that you You brought us into your family, and you forgave all of our rebellion against you.
お父様、魔法と息子のことを考えますけれども、あなたは私たちを本当に泥の中から引き上げてくださり、あなたの子供として大きな特権を与えてくださいました。
And I just ask, Lord, forgive us for those times when we doubt your goodness and we perhaps go our own way and think we, well, we're the lords of our own lives and we end up trying to find our way in this world by ourselves.
あなたが良い方であることを時に私たちが疑ってしまったり、また神様の道を外れて自分たちのやり方で進んでしまおうとしてしまうことがあることをどうぞお許しください。
But we want to stay close to you.
私たちはあなたと本当にいつも近くいたいと願います。
We want to stay right there in your household and experience your blessings.
あなたのその見ての中に、そしてあなたの祝福の中にいつもいたいと願います。
Lord, you're always with us, and that's a wonderful thing.
主がいつも私たちと共にいてくださるということは本当に素晴らしいことです。
And we just say thank you, Lord.
そのことを感謝します。
And we trust you, Lord.
そしてあなたを信頼します。
And we just commit ourselves into your hands for your safekeeping.
あなたの御手の中に、その安全な場所に私たちすべてを御手にお委ねいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.